ラジオフチューズリスナーの皆さん、こんばんは。府中市議会議員結城亮、市民の風、私が市議会議員の結城亮です。この番組では府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声や要望をもとに、あなたと府中市政をつなぐ情報番組を目指しています。今週は市民農園の在り方と生産緑地との関係、その課題についてお話しします。府中市内には16箇所市民農園という、市民の方が自主的に耕作できる畑があります。府中市ではその理念として、市民の皆さんに土に親しみながら収穫の喜びを味わっていただくためとしています。そこでこの市民農園に対する施策について、市民の方からご意見をいただきましたので、以下紹介させていただきます。市内在住の40代男性です。先日府中市から来年1月末の若松町第三市民農園の利用期間終了のお知らせが来ました。それとともに当該の市民農園は土地所有者へ返却されるため廃園となる趣旨の記述がありました。近年私が住む市内の東部地域の市民農園は廃園が続いて大変悲しい思いをしています。私は40代ですが、市民農園で出会うシニアの方々はとても生き生きとしていらっしゃいます。体を動かしながら農園の仲間と言葉を交わすことが彼ら彼女らの健康増進に役立っていたことは間違いないと思いますが、減る一方の市民農園の申し込みに落選して退屈されている方々も少なくないと聞いています。市内では民間の民営の指導付き農園などのサービスも行われていますが、市民農園に比べ利用料金はとても高く手が出ません。このコロナ禍において農作業、土いじりへの人々の興味も高まっていると聞きます。土地所有者の事情があるのでしょうから難しいこととは思いますが、府中市は新しい市民農園を確保する努力も行ってほしいものだと思います。こういう内容です。市民の方々から実は隠れたニーズが高い市民農園、そこで私は市内にある生産緑地を府中市が借り上げて、そこを市民農園として活用するという考えを提案したいと思います。この生産緑地の課題克服策について、多摩地域では町田市がJA 町田との間で生産緑地に指定された農地を保全する協定を締結しています。町田市では生産緑地は耕作を続ければ30年間税の優遇を得られる市街地の農地が約220ヘクタールあって、その8割は2020年に、指定の期限が切れるそうです。町田市では法改正による新制度で特定生産緑地として今後10年間延長できるようにしたとあって、この新制度を利用して今後も生産緑地を残してもらおうと、農家への周知の徹底を目的に協定を結んだと、新聞では伝えています。町田市の市長さんも町の緑化、災害時の避難場所、地産地消のためにも都市に農地は残すべきだ、一人でも多くの農家にこの新制度を使ってほしいとコメントされています。この生産緑地の活用に関する課題は、府中市でも懸案になっています。今府中市内にある生産緑地についても、かなりの土地面積が急速に住宅地に変わっています。府中市としては生産緑地が住宅地となって新興住宅、新興マンションが増えて人口が増加した方が、固定資産税など収入増加となるので、歓迎する向きも感じます。しかしながら生産緑地の効能という要素については、先の町田市とこの JA 町田が締結した協定の理念のように、その意義が十分にあるわけです。そこで府中市も現在個人の方が所有されている生産緑地を府中市が積極的に借り上げて、そこを市民農園として活用してはどうかと、私は考えるものです。 まあ、市民にとって憩いの場として、また農作物の耕作と収穫を通じて町の緑化と地産地消の実現という点からも、まあ、市民農園を確保する課題は、まあ、実は重要なテーマではないでしょうか。まあ、市民農園を利用されている市民の方の光景を私もよく見ます。まあ、ぜひ、この問題、市民農園の在り方と施策について調査して、まあ、市議会でも取り上げていきたいと考えています。今週は市民農園の在り方と生産緑地との関係、その課題についてお話しました。有機寮のホームページでは府中市の話題、市政の動きなどについてお知らせするため毎日ブログを更新しています。ひらがなで有機寮で検索してください。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。